それではこの朝は悔い改めによって、悔い改めによってという題で、御言葉を問い継がせていただきます。2週間ほど間が空きましたが、信仰の継承をこのシリーズを続けていきます。私たちはこれまでに信仰の継承が、主の約束によること、主の約束によること、また信仰によることを見てきたわけですが、今日はそれが悔い改めによること、悔い改めによることを見ていきます。ただ主の憐れみ、一方的な憐れみ、その恵みによって救われた私たちは、主の救いがもうすでに与えられたものですね。すでに与えられたものであるとともに、まだ完成していない、いまだ完成していないというこの緊張関係の中にあるゆえに、すでにと今だっていうその緊張関係の中に今あるわけですから、この地上において日々霊の戦いを経験するわけです。救いを預かった、救いに預かったわけですけど、まだ完成していないゆえに、私たちはこの地上において日々霊の戦いを経験するわけですね。で、その中で主の御霊により頼み、御言葉に聞き従うことが欠かせないわけですが、そこに悪魔の存在があるゆえに、もう悪魔が滅びる、もう裁きを受けて滅びるというのは決まってますよ。でもその日はまだ来ていない。黙示録読むとそうですね、まだ来ていないゆえに、悪魔の存在ゆえに、また私たちのうちに聖なる神の子供とされたんだけれども、その内側がイエス様と全く同じになったかというと、今変えられている途中、これを聖化と言いますが、英語ではサンクティファイと言いますけれども、サンクティフィケーションと言いますが、変えられ続けているゆえに、ですからまだその罪が残っているわけですね。自己中心性が残っているゆえに、救われた後も私たちはこの種に対して、不信仰、不従順といった罪を犯してしまうことがあるわけですね。けれども主はそれをご存知で、私たちを選んで、そして召し出して、ご自分の子供としてくださった。それは私たちをして、私たちがこのお方、神様と父と子の関係、それまでは その関係ではないですよ。イエス様のように神様と私たち、この父と子供との関係に私たちを入れることで、入れてくださることで、もはやこの罪が私たちを神様から遠ざけるものではなくって、むしろ神様に近づけるもの、罪が良いものっていう意味ではないですよ。でも以前はその関係がなかったので、神様と父とこの関係がなかったので、罪というものは全く私たちを神様から離してたものですが、今神の子供とされた今、私たちはこの戦いがあるんだけれども、そのあるゆえに、むしろそれがあるゆえに、私たちは自分ではやっていけない、自分でなんか大丈夫だではなくって、本当に主への悔い改めを持って、それによっていよいよ主に近づける近づけられるものとなるためですね。そのために主は私たちを選んで、ご自分のことをしてくださった。ですからその戦いはあるんだけれども、私たちはダメだダメだで終わらなくて、ダメだからこそ、イエス様、主を助けてください、主を私に御言葉を持って導いてください、聖霊の助けをくださいと言って、私たちは主に近づけるこの特権に預かっているわけです。で、それによって私たちはいよいよイエス様に似たものへと変えられていく。で、やがての日にはイエス様と同じように変えられるわけですね。ですから悔い改めは、まだイエス様を信じてない人がイエス様を信じる時に行うものなんですが、だけではなくって、信じた後も全て私たち信仰者がその救いの完成に至るまで日々必要とするもの、私たちにとってこの悔い改めは日々必要なものなわけです。ゆえに悔い改めは不信仰の現れ、またあなたこんなことをしたの、またこんな同じ罪を犯してんの、だからあなた悔い改めてんのねって、そういうことではなくて、この悔い改めとは不信仰の現れではなくて、むしろ信仰の現れ、それは私たちのうちにイエス様への信仰、この方のもとに立ち返ろう、この方によって助けていただこうと、この私たちのうちに主への信仰があることの証と言えるわけです。 そのことを心に留めつつ、今日の悔い改めによるその信仰の継承ということを見ていきたいと思いますね。ご存知の方が多いと思いますが、今読んでいただいたこの箇所、もうこの全体51編全体がそうなんですが、ダビデの悔い改めが記されています。それは彼がバテシェバとの姦淫の罪を犯し、またその夫ウリアを殺害した後、預言者ナタンによってその罪を責められ悔い改めた時のに記したものと言われていますね。でもう一度お読みします。14節から17節。神を、私の救いの神を、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全勝の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた、魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。ダビデがこれらの罪を犯したとき、彼はすでにイスラエルの王となっていました。イスラエルの国は彼の指揮のもと、いよいよこう強くなり、いよいよ栄えたわけですね。繁栄していったわけです。ですから、人間的な意味で、誰もこのダビデを咎める人、彼をその罪ゆえに、これらの罪ゆえに王位から退けることのできる人はいませんでした。まあまあ、この世の他の王たちをと比べたら、もう他の王はもうこんなものではないでしょうね。まあこんなものっていうのは、これを軽くって言ってる意味ではないですよ。この世の中のそのと比べると、世の中のその王というのはもうもっと何ですかね、もう神様の目に悪と思えることをたくさん行っていたことでしょう。いい王様もいたかもしれないですけどね。でそのことをダビデも知っていたので、誰も咎める人がいない知っていたので、彼はその権力ですよね、力を使って自分の罪を隠そうとした。もともとその殺人に至ったのも、最初の姦淫を隠そうとしたゆえに罪に罪を重ねたわけですよね。彼は隠そうとした。ところがその心をご覧に なり、ダビデをお選びになった神様はそれを見過ごされなかった。主は預言者ナタンをダビデのもとに使わし、貧しい者の子羊を奪い取った飛んでいる者の例えを持って、ダビデの罪を責められたわけですね。それはあなただって、あなたがそういうことをしたってね。サムエル記の第2章の12章に記されています。今英語部では、実戒を見ていますが、神様はその中で姦淫、そして殺人といったものを明らかに罪として定めておられますよね。もうこの罪、このこういった罪を犯す者を断たれるわけですよね。姦淫の現場で捕らえられた女性は、まあ結果としては石打ちをされることはなかったんだけれども、その律法学者、民の指導者たちがその女性を連れてきて、イエス様にいい、ね、その石で彼女をね、打とうとしてて、であなた方の罪のない者が彼女をにね、石を投げなさいって言って、誰も投げる者はいなかったって、そういうのが福音書の中に出てきますけれども、そのストーリーとしてはその意味が、その意味はありますが、でもその姦淫というものは重たいわけですよね。もちろん殺人というものは大きな罪なわけです。ですから、それたとえダビデであっても、それは許されるものではなかった。そしてそのことは当然ダビデ自身も知っていたはずですよね。そんなこと聞いたことがないっていう方が無理があるわけですよね。彼は知っていた。彼ほど心から神様を愛し、その御声に聞き従った人はそう多くはないからですね。にもかかわらず民の模範となるべくはずの彼が、王国の絶頂期を迎えた時にこのような罪を犯してしまった。 王国の確立によって、イスラエルという国の確立によって彼のうちに傲慢、その高ぶりや油断といった心が生じたからと言えるでしょう。そして何よりもダビデもまた私たち同様に罪の中に生まれた罪人に過ぎなかったということですね。私たちは誰か人を見た時にあの人はこの人はこういうところがすごいってこうその素晴らしさを真似て、一生懸命、先週でしたか、近藤新学生の、ね、メッセージじゃないですけどプレスオン、私たちもそこにね、まあ、目標はイエス様ですよ。でもそうやってではその通りなんだけれども、でもじゃあその人が聖人なのか罪がないのかっていうと、全ての人は罪の中に生まれた罪人に過ぎない。そしてダビデもそうであった。それほど罪の力は大きく恐ろしいものとも言えますね。あれだけ神様を愛していたダビデ、あれだけね、その、主に、神様に従っていたダビデなのに、あ、こんなことしてしまったのか。姦淫を犯しただけではなく人殺しをした。罪の力は大きく恐ろしいものです。ではその罪の結果はどうなりましたか。バテシェバが産んだ子は死んでしまうわけですよね。病気になって死んでしまう。私はダビデの家から剣が絶えないこと、あらゆる災いが起こることを語られた。彼は息子にその王位を狙われ、命を狙われて、ね、エルサレムを後にする、ね、泣きながら涙しながらこう逃げていくっていうところがありますよね。アブシャロムですか。けれども同時に主はダビデの罪を見過ごされるんですよね。見過ごされた。故に彼がイスラエルの王位から退けられることはなかった。そしてやがてはバテシェバとの間に生まれたソロモンがその王位を引き継ぐことになるわけです。ソロモンを。で、彼は出発は良かったんですが、フィニッシュが悪かったわけですよね。で、その後王国が分かれていく。北と南に分かれて、で、いろんな王が立っていって、で、イスラエルの歴史はもうその聖書を読めば、清いとは言い難いものであることがわかるわけですよね。でもどうでしょう、ご存知の方も多いと思うんですが、ダビデの前のイスラエルの王、つまり初代の王サウルの時は、神様は彼が犯した罪ゆえに彼を王位から退けられましたね。言うまでもなく、ダビデはサウルの息子ではありません。ここでその信仰の継承ということを見てますが、サウルが退けられてダビデが、息子ダビデが引き継いだとかではなくて、ダビデは息子ではない。サウル王は退けられた。そして彼の3人の子供、ヨナタンをはじめ他の2人はちょっと名前が出てこないですが、皆戦死しましたね。皆さん、なぜ神様はサウルに対してはその罪ゆえに彼を王位から退け、でもダビデに対しては彼の罪のこの報い、報酬としての刈り取りはさせても彼を王位から退けられることがなかったのでしょうか。サウルの罪がダビデの罪よりも大きかったからですか。つまりサウルの罪がダビデの犯した姦淫や殺人よりも大きかったから、主はサウルを退けられたんでしょうか。サウルの罪を見てみましょう。まあ、その聖書を開けては今見れません、が、聖書箇所も挙げますので、後で見ておいてください。まず一つ目に挙げられるのは、彼がペリシテ人との戦において預言者サムエルを待っていました。7日間だったと思いますが待っていた。でもサムエルが遅れたわけですね。遅れたのを理由にサウルはしてはいけない、してはいけないのに彼は自分勝手に全焼の生贄、和解の生贄を捧げた。民が自分から離れていくのを見て、ああって言ったらどうしようもない、みんな離れていく、サムエルは来ないって言って、全焼の生贄を彼はしてはいけない、でも彼がそれをしてしまった。 もう一つはアマレク人に対して主は全てのものを聖絶せよと、全てを聖絶せよ、全部滅ぼし尽くせっておっしゃったわけですが、命じられたにもかかわらず、イスラエルの民とまたサウルはその中の最も良いものを惜しんで全てを聖絶しなかった。いや、この羊、この牛、これは私たちの、なんでこれまで滅ぼすんですか、これはいいものじゃないですか、これは取っておこうって、つまらないもの、どうでもいい価値のないものをだけを聖絶した。つまり全てを聖絶しなかった。そのどちらにしても、要は主の御声に聞き従わなかったという、この不従順の罪が彼の犯した罪と言えますね。主はそのことのゆえにサウルにこうおっしゃいました。サムエルを通し、第一サムエルの15章22節23節、第一サムエルの15章、22節23節、ごめんなさい、さっきのとこ箇所言ってないですね、一つ目のことは第一サムエルの13章に記されています。で、二つ目のは第一サムエルの15章ですね。そのあたりを読んでください。第一サムエル13章から15章にかけてずっと読んでくだされば、そのことが記されていますが、神様はサウルにこうおっしゃいました。第一サムエルの15章22節23節、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。このようにサウルは主の御声に聞き従わなかった、つまり彼が主の言葉を退けたので、主もまた彼を王位から退けられたというんです。そして皆さん、このことは皆さんもご理解いただけると思うんですね。もう彼が主を退けたんだから、主も退けられた。主に対する不従順、従わないといった罪は決して小さなものではない。従わないんですもんまあ何度も言いますが、従わないわけですよね。決して小さなものではない。では、ダビデの罪はどうなのか。ちょっとダビデとサウルと行ったり来たりしますが、サウルは主の言葉を退けた、主に聞き従わなかったと言って退けられたわけです。じゃあダビデはどうだったのか。彼もまた姦淫、そして殺人という罪、そのことが罪であることを知っていたわけですから、知っていましたよね。知っていたわけですから、彼も同じように結局は不従順の罪を犯したことにならないですか。殺すなって、姦淫するなって言われてるのに、それをしたってことは不従順の罪ですよね。故に彼もまた、ダビデもまた主の言葉を退けたと言って王位から退けられてもおかしくなかったと思うんですよね。でも神様はサウルを退けて、ダビデは退けられなかった。なぜでしょう。そのことは主に罪を責められた後、彼らがそれにどのように応答したかにヒントを見れると思うんですね。ヒントを見れるように思うんです。まずサウルはサムエルに責められた時にこう答えました。第一サムエルの15章の24節、続きですね、さっきの。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。主の声ではなく、民を恐れて民の彼らの声に従ったのですとサウルは言いました。そしてダビデは預言者ナタンに責められた時にこのように言いました。これは第2サムエルの12章の13節、私は主に対して罪を犯した。とても短いですが、まあ、両方私は罪を犯した。ダビデは私は主に対して罪を犯した。でこの時点ではどちらも自分の犯したことを罪と認めるだけで、そこにはその差はあまり見られないわけですよね。どちらも認めたわけです。罪を犯した。 ところがその後ですね、サウルはこう言いました。第一サムエルの15章の30節、私は罪を犯しました。再び言います、私は罪を犯しました。しかし、しかしです皆さん聞き覚えないですか、罪を犯しました。でもその後こうひっくり返す言葉ですね。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。確かにサウルは言葉では自分は罪を犯したと言っていますね。間違いない、彼はこう言っていますけれども、すぐその後彼は神様ではなくってイスラエルの長老そして民とに彼らに受け入れられることを考えているわけですね。つまりサウロにとっては神様よりも、その民の方が大事だったわけです。神様に受け入れられる、ね、罪を犯したから神様はそれを良しとされてないから責められたんだけれども、この方に受け入れられるよりも人々にどう思われるか、人々に受け入れられることを彼は考えた。もっと言うと自分のことが一番大事だったわけです。してしまった、これは悪い、そうなんだけれども、でも私にも言い分が、いや私もそれではやっていけない、私私って言って彼は自分の方、自分を大事な、大事、自分を大切にした。ですから彼はその後そのサムエルに、私と帰って主を礼拝させてくださいと言いました。礼拝って聞くと、ああ彼は神様の前に出るんだなって聞こえるわけですが、でも彼にとっての主とはサムエルの神であって彼自身の神ではなかった。あなたの神、あなたの主を、あなたの神主を礼拝させてください。彼自身の神ではなかった。一方のダビデはどうですか。このサウルのようではなかったわけですね。理由が何であれ彼が犯した罪は間違いなく罪です。これはもう何度も言いますが、ダビデの罪が軽いものだとかされているものではなくって間違いなく罪です。彼が王であったからといって決して軽く、取られて良いものではない。でもそれを犯してしまった以上、犯してしまった以上、もはや過去には戻れないわけですよね。もちろんなんでそうしたのって言って次同じことをしないためにその理由を問うのはいいんだけれども、それが何度も何度もしつこくなってどうしようもないのに、なんでしたの、なんでしって あなたほどの人がなんでこんなことをしたのって信じられないって言って、もうその人をもうずっと責め続けるということは私たちあるかもしれないんだけれども、でももはや過去には戻れない。何をどうしたとしてもなかったことにはできないわけですよね。ダビデはそのことに気づかされた時に、つまり自分の犯した罪の重みを知った時に、ああね罪を知った時に、ああただ主の憐れみ、ただ主に憐れみを請うた。少し長いですが、この51編の1節から13節までを、そのまま聖書からですね、このダビデがどのようにその罪を理解し主に悔い改めたかを見たいと思いますね。お読みしますので聞いて、いてください。詩編の51編の1節から13節、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは私のうちの真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を与えて、知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。 そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。で、この後今日の箇所が続くわけですが、まあ今はここまでにしますね。皆さん、罪に対するサウロのこの応答とダビデの応答の違いがお分かりいただけますか？この世の一般的な感覚からすると、どんな罪を犯したのかということが、それが許されるかどうかの判断基準になるかもしれない。ですからサウルとダビデの場合も、どちらの罪の方が大きかったのか、もしかしたらサウルの方が、いや、サムエルが悪かったし、サムエルが時間を守らなかったから、で 民が離れていこうとしたんだから、仕方なかったんじゃないの。また全部滅ぼせって言ったんだけど、やっぱりその家畜には罪がないんじゃないんですか。まずそこに良いものまでも滅ぼす必要はないんじゃないですかと言って、彼の罪を小さく見るっていうことはないですか。でも、いや、ダビデはあんな人だったのに、そこまで信頼されていたのに、王となったのに、そこから王となったのに、なんでその絶頂期でそんな罪を犯してしまったのか。いや、ダビデの方があって言えてしまうこともあるんじゃないですか。そういったどちらの罪が大きいかといったことに心が奪われるということも実際にあると思います。で、もちろん私はどの罪も皆同じだとは言っていない。その嘘ついたのと、もう本当に人殺し をたくさんしたって言って、同じ罪ねとは言わない。でも神様の前には、神様の前ではサウルのこの罪もダビデの罪も間違いなく罪であるわけですよね。それゆえに、それらは主の裁きの対象であった。どちらがとかっていうんではなくって、神様ダビデを選んでサウルをとかって、そういうよりも、その罪は神様の裁きの対象であったということです。そして当然のようにして、彼らは両方とも自分が犯した罪の代償を支払うことになったわけですよね。サウルは退けられるって言われて、すぐボンって言って、ね、いなくなったわけではなくって、でも彼は、その戦場において、その命を落とすわけですよね。で、ダビデの方も、その我が子が病気にかかって死んだ、また彼の家から剣が絶えない、文字通り彼の家は本当に家庭内はくちゃくちゃになったわけですよね。彼らは実際にその罪を代償を支払うことになったわけです。ところが、それで彼らが二人とも神様に受け入れられたわけではない。だからといって、みんなが、もう神様のそういう裁きのもとにあるんだけど、じゃあみんなが同じように神様に受け入れられるかというと、そうではない。サウルは退けられ、ダビデは受け入れられた。サウルは自分自身を愛し、自分の目にかなうことを求め、ダビデは主を愛するゆえ に主の目にかなうことを求めたからです。ここに大きな違いがある。サウルは自分の罪ゆえに心砕かれることはなかった。いや、しまった。でも、私の面目を、私の面目、メンツを守ってください、立ててくださいって言って、そっちの方が先だったわけじゃないですか。砕かれることはなかった。ダビデはでも、心砕かれ、その悔いた心を持って、主の前に出た。その砕かれた悔いた心こそ、何よりも主が喜ばれる生贄であることを知っていたからです。 ダビデはこのお方とのそのリレーションシップ、その関係を重んじ、この中に生きていたから、ああその汚れが、その罪が入ってきた時に、この方との関係が修復されるためには、ただこの方の憐れみを乞うしかない、もう自分はどうしようもない罪人だ、それを認めて砕かれた悔いた心で出た。でもサウルはその関係はそこまで大事ではなかった、サムエルを通してまあ何とかしてもらったらみたいなぐらいの感じだったので、それよりもこの民との関係、私が民に王としてどうやって思われるか、彼がどういうふう彼らにどう受け入れられるかが大事だったゆえに、彼の心は砕かれることはなかった。16節17節見てください。51編の16節17節、今日のところですね。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。ここでダビデが言わんとすること、それはどんな生贄も主に喜ばれない、主は喜ばれないということではありません。生贄はどうでもいいよということを言ってるんではないんです。もしそこに罪を悔いる心、罪によって砕かれた心がなければ、形だけで捧げる、その動物の生贄、形だけ表面的に捧げる生贄は、でそれをもって悔い改めとすることは意味のないことだと言ってるわけですね。なぜなら主は私たちの心の中をすべてご存知だからです。ですから主は言葉や形だけでご自分を敬うものではなくって、これをしましたよ、あなたのためにこんな奉仕をしてますよ、こんだけ捧げましたよ、毎週日曜日に礼拝してますよ、これだけやってますよ、だから私はね、お勤め、自分のやるべきことを果たしてますよっていうような心の態度で、言葉や表面だけで敬うものではなくって、本当に心から主を愛するもの、主を敬うもの、つまり、ああ自分、罪人のしての自分と、その自分の罪を嘆くゆえに、でもこの方には救いがある、ただ主にのみの救いの望みを置く者に主は憐れみをかけてくださる、その罪から救ってくださる。なさるわけですね。どのようにしてですか。この時ダビデの時にはまだイエス様は来られてないわけですけれども、でも私たちにとってそれはイエス様の十字架であることは明らかですよね。私たちが罪許されるのは、私たちが一生懸命悔い改めたからじゃない、悔い改め大事なんですよ、今日の話で大事なんだけれども、ではなくって、イエス様が私たちの代わりに罪となられ、罪人の代表として私たちの代わりに十字架にかかって、その裁きを受けてくださった、その贖いの死、贖いの血潮によって私たちを清くしてくださったゆえに、罪から洗ってくださったゆえに、神様は私たちを見て、私たちが悔い改めって言った時には、それは信仰も意味するわけですが、イエス様と一つであることを見て、父なる神様は私たちを許してくださる、私たちの罪を本当になかったかのように、全く何もない真っ白のように、主ご自身がしてくださる。で、神様はこの救い主についてダビデにこのように約束しておられました。サムエル第2の7章の12節13節のところ、もうその後も少し続くわけですが、12と13だけを今見ますね。第2サムエルの7章12から13、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。神様がダビデに約束された彼の身から出る世継ぎの子、つまり神様の名のために一つの家を建て、その王国の王座を常しえ永遠までも固く建てると言われたのは、実にイエス様のことですね。ですからイエス様が来られ、彼にこの救いの望みを置いた人たち、ね、目を見えないもう貧しい、他に救いの望みを置けない人たちがイエス様が来られたと聞いて、何て言いました？ダビデの子ですよね。それはダビデの家系だからってじゃなくって、それは来たるべきメシアを指している。 ダビデの子を憐れんでくださいって言ったのは、ああ、この方こそ救い主だ、神様が約束してくださった私たちを罪から解放してくださり、その命を与えてくれるこの約束のメシアである、そのことを信じて彼らはそのようにイエス様のことを呼んだわけです。信仰の継承は罪を犯さない人ではなく、ダビデのようにへりくだって自分の罪を認める人によって、もっと言うと自分が罪人であることを認めて、罪と滅びから救うためにこの世に来られ、十字架に、苦しみを受け十字架にかかり贖いの死を遂げてくださったイエス様を救い主と本当の意味で信じる人によって、同じように主に救いの望みを置く人へとなされていく。この信仰は手渡されていく。神様の祝福はそのようにして受け継がれていく。表面的なものではない。もうそろそろ信じたらいいんじゃないですか。もう信仰持ってないのに洗礼受けたからそれが何か保証であるかのように。私はこれだけ正しい生き方をしてるからもう救われて、大丈夫、救われて大丈夫っていうのはおかしいですが、救われているでしょう。あの人と比べたら、あの人が天国に行くんだったら私は間違いなく行ける、そういったものではなくって、本当に心砕かれて悔いた心でイエス様を受け入れるもの、その人によってまた同じく福音を聞き、ああ私は罪人だ、罪の中に生まれた自分はどうすることもできない、でもああイエス様という方がおられるんですね、私は信じます、このようにそのようにしてイエス様に望みを置く人へと、この信仰は神様の祝福は、受け継がれていきます。皆さん、あなたはその人ですか？あなたはその人ですか？今日あなたは主の御言葉の前にご自分が罪人に過ぎないことに気づかされていますか？イエス様を離れては、御言葉を離れては、聖霊様の助けを離れては、本当にどこまでもただ自己中心にしか過ぎない。神様のために何かやったとかって思っていること自体も傲慢なわけですけれども、でもいかがでしょうか？今日あなたは御言葉の前に、他者との比較ではなくて御言葉の前にご自分が本当にイエス様なしには罪人に過ぎないことに気づかされていますか？でも同時にそんなあなたの、そんな私のため、そんなあなたのために、神様が御子イエス様の十字架を通して成し遂げてくださったこの救いの御業、この贖いの御業にゆえに、イエス様、主への神様への感謝と喜びに満たされていますか？そしてその喜びのゆえに、あなたが主に捧げる生贄は、主のために何かをする、大事ですよ、主に従って御言葉に従ってそうなんだけれど、それをしたからどうこうではなくて、それをする以上にあなた自身の心、あなた自身を主への生贄として捧げておられますか？神様はあなたの何かではなくって、あなた自身をあがなってくださっているように、あなた自身を求めておられる、あなたの心を求めておられますね。神への生贄、それは砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。主はそれを決して蔑まれることはない。このお方の前にこの朝もへり下り、主よ、本当にこんな私を救ってくださって感謝します、今からこの後聖餐主の晩餐の恵みに預かりますが、本当にそのまるで今日初めて受けるかのように、毎月やってるからじゃなくて、本当にああ主よ、こんな私のために、主とのその交わりの中で、感謝とともにこの主の体としてのパン、流された血としてのこのブドウ液に預からせていただきましょう。お祈りしましょう。